ここからは下田と
小田が我が町の NPO のコーナーをお送りします。
さて本日はゲストにスティックシアターの朝日恵子さん、吉井和秀さんにお越しいただきました。今日はこれから予定されている講座や日頃の活動についていろいろお聞きしていきたいと思います。朝日さん、吉井さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではまずスティックシアターがどのような団体かご紹介いただけますか。
一言で言えば、はい、演劇の力で人と街を元気にする市民団体です。
お、はい、
まあ、具体的には、はい、関西一円にシニア劇団を作っていく取り組みを、はい、まあ、一都市一シニア劇団プロジェクトってこうちょっとすごくでっかい感じで呼んでるんですけれども、はい、これをまあ進めていこうとしております。
はい、
現状ではどんな感じですか。
設立したのは2014年の秋なんですけれども、は
い、まだ若い。
そうなんです、団体さんで、はい、はい、シニアはシニアですけど私たちは若い。
なるほど。
はい、はい、で、実際にこう演劇のワークショップを始めたのは去年の4月からなんですよ。
はい、はい、
で、あの最初はこう大阪ガスさんの支援もあって、はい、まあ、実験的に大阪市内の梅田と阿倍野で月に1回だけの演劇ワークショップを開催しました。
はい
はい、で去年の10月からですね、はい、あの先ほど申しましたシニア劇団の結成を目指して週に1回 の、 あのちょっと本格的な、はい、劇団を立ち上げようということで、はい、今年の4月にやっと公演が終わったところです。
そうです、はい、
でその一都市一シニア劇団というふうにおっしゃいましたけども、はい、これって今現状ではどのぐらいまで進んでるんですか。
そうですね、ちょっとまだ若い劇団ですので、
ですよね、
あの、ね、地域に根を生やしたシニア劇団っていうのは、はい、あのまだまだなんですが、はい、その先ほど言いましたあの4月に誕生した BB チャンネルというあの初のシニア劇団が、はい、まあ、いろんなところで、活躍してくれることによって、
はい、
他の地域にも広げていけるかなというふうに思っています。
ははじゃあ今のところやっぱり大阪近辺。
そうですね、
はい、BB チャンネルというのは大阪ので生まれてるんですね。
そうです、
はい、
そうです。
シニアっておっしゃいますけれども、はい、どのあたりかなって考えてどのぐらいの方から参加されてるとか。
ね、参加されてるのは50歳以上なんですけれども、はいはいはい、でまあ、もちろん60代70代80代、はい、90代の方は実はお一人だけですが。
90代もいらっしゃるんですか。
いらっしゃるんです。ただもう60代の方にこうシニアって言ってもね、なんか怒られるんですよ。
そうですよね、もう今の時代
呼ばないでっていうふうに言われて、ちょっといやあの活動しにくい時もあるんですけれども、はい、
一応あの受け入れる側としては別に年齢がどうこうということじゃなくてっていうことですか。やっぱりそこそこの年齢っていうこと。
そうですね、まあまあ大体50代以上ぐらいでしょうかね。はい、
今までどのぐらい参加されてるんですか。
まあ、の月1回の演劇ワークショップということもあって、はい、まあ、の劇団という形にはなってないんですが、延べで言うと大体50名強ぐらいです。
はい、延べ今まで、2年間ぐらいですか。
1年半
ぐらいですね。はい、50名、
はい、
ああそうですか。で演じられる内容はどのようなものを目指していらっしゃるんですか。オリジナルの脚本とか既成のものとかいろいろ。
そうですね、あの最初の公演でしたので、まあ、ミニ公演ということで、
はい、
定員30席ぐらいの小さなホールでやったんです。
はい、
でそれはちょっとオリジナルは使えなかったんですが、
はい、
あの雰囲気としてはあの笑って、
はい、
まあ、最後にほろりとさせるーハートフルコメディっていうふうに呼んでるんですけど、
はいはいはい、
あの昼と夜の2公演あったんですけれども、もうどちらも満席で、あの、まあ、見た方の中にはこうなんていうのか、見た後でこう自分たちも頑張ろうみたいないうふうなことをコメントを残していかれる方もいらっしゃって、まあ、演じた方が元気になるだけじゃなくて、見た方も元気になるっていう、
それはいいですね。
そうですね、演劇のいいところかなって思ってます。
そうですか。30人ぐらいの劇場で昼夜に公演。
そうですね、
はい、50、60名ぐらいの方が見ていただいたということですね。
なんかお友達とかご家族をたくさん呼んでらっしゃって、
はい、
あの花束なんかをたくさん持って抱えてね、
はい、
でああこの方たちはまあ稽古場で見るこう 顔とまた違う横顔っていうのか、うん、あの普段いろんなところで活躍されてきた方なんだなっていうふうにこう思ったりしましたね。
そうですね、いろんな歴史のある方ばっかりですもんね、つながりもたくさんすごく広くいらっしゃると思いますしね。そうですね、ですからすごくいい勉強というか、すごいあれですね、演じる方も見てらっしゃる方もすごい体験ですね、
は
い、
そうですね、うん、なかなかシニア劇団まだまだ多くないので、
はい、
シニア劇団を見るチャンス自体もちょっと少ないかなと思うんですね、
でその演じられてる内容っていうのはまあ、僕らが知ってるような話にもなるんですか、それとも初めて見るみたいな。
そうですね、それは基本的にはその劇団ができてから、その方たちにと話し合いながら作っていくっていう感じでしょうかね、
はいはいはい、
だから、まあ、ある台本を夢な台本を使いたい人が多ければ、まあ、そういうふうにしていきますし、また脚本かける、指導者が、まあ、いる場合はその、はい、なんでしょう、業界用語で当て書きっていうんですかね、うんうん、まあ、その人たちの個性とかそういうものをこう引き出しながらこう組み立てていくような、そういうドラマもこれからできるかなっていうふうに思ってます。はい、
なるほど、幅広くね、
はい、
で男女でどうですか、さ人数はどちらがやはり女性が多いですか。
8割ですね、女性
は。いや、そうですか、
どこもそうですね、
やっぱり女性の方がやっぱりそういう活動的に。
あ、そうですか、
でその参加されてる方たちの様子っていうのはどんな感じですか。
最初はなんかこう経験のない方は恥ずかしそうにされてるんですけれども、
はい、
だんだんこう夢中になってこう気がついたらなんかこうそういう全然恥ずかしさとかなくなって殻破れたみたいな方もいらっしゃいますね。
もうそれです、シニアになってもう一歩新しく生まれ変わって新しい人生が歩めるような感じですね。
そうですね、やっぱり勇気っていうかいるので、それからこういろんなことがうまくいきだしたりとか、
はい、まあ、60で一回りして新しく生まれ変わるんだからちょうどいいですね。
そうですね。
ね、またいろいろ楽しい話が続いてます。後半またねいろいろ伺っていきたいと思いますけれども、小田と久田がお届けしている我が町の NPO のコーナー、本日ゲストにお迎えしているスティックシアターの朝日恵子さん、吉井和秀さんから、後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。